リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島香代子です。よろしくお願いいたします。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたします。
セブンイレブンオーナー募集説明会の情報です。京都市内で開催される最新予定をご案内します。セブンイレブンジャパン京都地区事務所にて9月15日土曜日午後1時30分から4時30分までおよび9月22日土曜日午前9時30分から12時30分までそれぞれ募集説明会を開催します。京都地区事務所は烏丸通り六角下がる読売京都ビル6階、阪急京都線烏丸駅、地下鉄烏丸線四条駅より北へ徒歩5分、または地下鉄東西線烏丸御池駅より南へ徒歩7分です。駐車場はありません。これからの仕事を考えてらっしゃる皆様、お気軽にご参加ください。セブンイレブンオーナーへのご加盟はご夫婦、親子、兄弟、姉妹、おじ、おば、おい、めい、血縁の皆様で経営に専念できる60歳までの方、なお別世帯56歳以上のご加盟の場合には別途条件がございます。詳しくはホームページセブンオーナーと検索いただいてご確認ください。またフリーダイヤルはセブンイレブン良い店 0120-711-413 0120-711-413、 午前9時30分から午後9時までお問い合わせを受け付けています。以上、セブンイレブンオーナー募集説明会のお知らせでした。
今夜のゲストは京都国際映画祭アートプランナーの岡健太さん、株式会社京の吉本社長の木村美幸さんです。今夜はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
早くも京都国際映画祭の季節となってきましたが、今日はその情報がたくさんありますので、たっぷりとお話をいただきたいなと思います。まず最初に今年の、ね、概要なんかを木村社長の方、
はい、お願いします。はい、いつもお世話になりありがとうございます。今年に関しましては京都国際映画祭2018というタイトルで、10月の11日の木曜日から14日の日曜日にかけて4日間開催をさせていただきます。で、会場に関しましては、昨年同様の吉本祇園花月等でもさせていただくんですけれども、昨年まで元立誠小学校でさせていただいておりましたアートの展示等は下京区の元順風小学校さんというこちらも廃校になられた学校なんですけれども、こちらで開催をさせていただきます。ほか岡崎公園であったり、ふれあい館であったり、大江の学童さんと、結構幅広いところで行わせていただくことになっております。
はい、なんかどんどんとね、こう開催地域も増えたり、はい、連携されるところも増えたりっていうので、はい、もう見どころがたくさん、こうパンフレットを拝見してもあって、はい、すごいね、充実した4日間という感じがしますが、
はい、ありがとうございます。ね、
今年の特徴は、まあ、はい、今ね、ざっとお話をいただいたんですけども、いつもテーマがね、なんかありますよね。
はい、
上がる下がるとかなんとかいろいろあるんですけど、はい、今年のテーマは、
はい、今年のテーマは京都上映中というテーマになっておりまして、これはどういうことかと言いますと、今までも京都国際映画祭は基本的には映画もアートもその他も全部ということではさせていただいてるんですけれども、ちょっと映画の方にも回帰をしながら、京都ではアートもその他も何でもいろんなことがこう上映されている、で楽しまれている、で映画のある幸福であったり芸術文化のある幸福をたくさんの方々と共有していきたいねというような、そのような思いを込めまして、京都上映中というタイトルにさせていただいてます。
まあ、京都は丸ごと楽しめますよという、はい、そんな感じが込められているというのですね。はい、まあ、いろいろね、あると思うんですけれども、まずは 第1部第2部で、今週は映画を中心に、そして、来週はまたアートとか、まあ、今年もね、あの今回もあのアートの話もしていただくんですけど、あの、まあ、第1第2に分けてあのたっぷりあるのでお話しいただこうと思ってるんですけども、映画部門では岡健太さん、なんか静かにされてらっしゃる。
ああ、そうですか。ちょっと黄昏ておりまして申し訳ありません。はい、そうですね、去年、まあオープニングセレモニーなんですけども、去年と同じく、西恩返さんの南の舞台の方でさせていただく、こちら重要文化財でございます、ね、これはね、行った方にはしかわからないと思うんですけども、まあ緊張するし神聖な場所ですね。
私去年行きました。
もうすごかったですよね、もうこれが能舞台か、これがもう重要文化財かという、こう霧雨みたいなのがさーっと打ってましてですね、それが何かこうあの霧のパリといいましょうか、そういうような感じがするぐらい、こう本当に幻想的な雰囲気を漂わせて、それにライトがパーッと当たってるからですね、すごくそこだけオーラがあるような感じの舞台になっておりまして、そして我々も紋付き袴を履かさせていただきまして、ね、皆さんもちゃんと清掃しまして、能舞台の方に立たさせていただきました。私初めて行ったんですけど、
ね、どうでした、あの喋った時の感じって。
あのね、要するに、まあ、いわゆるあそこから宇宙みたいな感じの、そういうような感じになるんですよね。なんか能舞台ちょっと違う世界観というか、ちょうどあのこの幕といいましょうか、それがさっと上がるところがあるんですよ。そこからスーッと廊下歩いていって、その舞台の方に歩いていくと、独特のそのなんかね、体にね、こう梅雨がまとわりつくようなですね、なんとも言えん気みたいなのがさーっと入ってきましてね、そこであのちょうど喋らさせていただいたんですけども、なぜかですね、その時ですね、あの選挙運動の最中でございましてその時のスピーチが、私は今日はって言って、後でキムに突っ込まれまして、選挙運動みたいですねって言われてあそこの能舞台であんな形で喋った人間は誰もおれへんと思うんですけども、なぜか自然とこういう選挙運動みたいな喋り方になってしまいまして、それだけ人を変えさせてしまう何か魔力みたいなものがその舞台にあるのかなという、
あのもう今のお話でもう見えるように、映像が見えるような感じがしてきてありがとうございます、
もう座っておられるね、もうゲストの方、俳優の方、アーティストの方々もそうですけど、皆さんこう緊張されててですね、最初のうちは笑いもなかったんですけどね、ちょっとずつだんだんクスクスこう笑いが出てきてですね、まあ、最後は非常に朗らかな、感じに、終了したんですけども、まあ、今年もその、舞台を使わせていただいて、オープニングセレモニーをさせていただくという、本当に西恩返さんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
まさにね、京都ですよね。
そうなんですよ。で、まあ、ザ・京都ということでございましてですね、トロフィー、毎年ですね、あの映画祭のトロフィー受賞した方にですねお渡しするんですけどもね、あの毎年あのそれをあの作っていただいている方がいまして、その方がですね、近藤孝弘さんでございます、ね、お父さんが、まあ、人間国宝でございます ね、
有名な方ですね、
作家でございます、非常にシュッとした方がございまして、私も一度あのお食事させていただくことあるんですけども、また多めにいろんな方知ってる方、もういろんな知識を持っておられる方でございますね、ほんでぜひとも何か今度一緒にしましょうと言いながら、いつの間にか5年も経ってしまいましてどうしたらいいもんかなと思いながら、いつかあの近藤さん何かね、あのご一緒できればなということをあの思っております。やっぱりこう京都といえば伝統工芸ということでね、それでまあ陶芸の世界からトロフィーを作っていただくという、そういうことでございます。そして賞としてございますね、
はい、賞の方は牧野省三賞と三船敏郎賞という2つの賞を、設定させていただいておりまして、牧野賞の方はいわゆるあの制作関係者といいますか、あのスタッフの方々への賞になります。でこちらはですね、先日亡くなられた津川さんの方が、亡くなれる前に、選考についても非常に頑張って携わってくださっておりまして、今回、そのままあの発表の方をさせていただけるというのは本当にありがたいことだなと思っております。で三船敏郎賞の方はですね、役所広司さんから中台達也さん、安倍さん、浅野忠信さんと、そうそうたる役者の方々これまで受賞いただいてまして、今年も一体どなたが
そうなんですね、ってくださるか、ちょうどプレス発表の時にですね、あの司会の木村雄一がですね、綾野剛って言ってましたけどね、どうかなと私も思うんですけども、あの、まあ、綾野剛さんも素晴らしい俳優さんなんですけども、まだファンも多いんですけどもね、またちょっとあのうちの吉本と一緒でですね、上が使えておりまして 本当に怒られるわ社長に本当に俳優さんもそうじゃございませんか、言うたらあの、まあ、言うたらベテランの方とかいらっしゃいますしね、まあ、そういう方もたくさんいらっしゃいますからね、あ、まあ、もちろん市川矢野剛さんはですね、もう派手やかに華やかにですね、こう三船敏郎賞みたいにシャーンと受賞していただきたいなと思うんですけども、その前にですね、ひょっとしたらですね、いやもっとその重鎮の方といいましょうか、ベテランの方がお取りなのかなというような気もしております。
それはここだけの話を教えてもらうことはダメなんですね。
あ、一つだけ言えることは岡健太ではございません私ではございません。
なるほど、
はい、そう、スッチーでもございません三船敏郎、あの三船美香さんでもございません、はい、違います、あのそれだけは私あのちょっとお伝えしておきますんで、あの、まあ、私がちょっと小耳に挟んだ中で、まあ、だんだん絞られてきたというそういうお話を伺っておりますんで、決定までにもう少しお時間がかかるのかなということを思っております。
楽しみですね、
はい、もうぜひとも皆さん楽しみにしていただきたいと思います、そして映画の方なんですけどもね、あの今年もさまざまね、あの、はい、映画の作品を上映させていただくんですが、なんといっても、
はい、
木村さんからこれをお願いします。
ありがとうございます、今年のワールドプレミア上映としてですね、中島貞夫監督が20年ぶりに撮られた長編大作がございまして、多重楼純愛記というタイトルでございます。でこちらはですね、今やっぱりワイヤーアクションであるとかチャンバラの世界というのもちょっと今風に変わっている、あのそのような現代の状況の中で、本当のチャンバラ、昔からの京都でパフォーマンス芸術として磨かれたチャンバラをなんとかここでもう一度皆さんに見ていただきたいという思いのこもった作品でございます。
はい、監督が中島貞夫監督、はい、
中島貞夫監督84歳、あのちょうど撮ってらっしゃる時が83歳、
ね、もうね、
すごいです。
我々がね、あの撮影のスタッフから聞く話というのは、まあ元気だと、
あ
監督が、
なるほど、
あのね、あのいつも杖を持っておられるんですけど、うんうん、もう杖をもうほったらかして、もうそのうわーっと言っていくというそれぐらいの勢いで、もう今日も何キロ歩いたよっていうのね、木村さん
ロケ班ね、
はい、
すごい距離歩いていらっしゃった
んです、ね、そうなんですよ、我々が打ち合わせ行くとね、今日はね何キロ歩いてね、お母ちゃん歩いたんだよって声を言っていただくんですね、うん、もう監督お元気ですねって言って、うん、もうまだまだもう日本の映画は大丈夫やなということ、そういうことをもう確信いたしました私、ええ、
その映画が
ね、ワールドプレミアでございます。
わあ、楽しみですね、
こちらは10月の14日最終日にクロージング上映という形で上映をさせていただきますので、うん、あの皆様ぜひあの見に来ていただければと思います、う
ん、はい、
絶対に何があってもいけます
そうなんですね、この映画に関してですけども、うん、本当に昔から大道具さん小道具さん、がっつり中島監督、まあ、中島組ですよね、あのされてる方がですね、今回もあの参加していただきまして、すごいものを作っていただいております、ありがたいです。でそれで、まあ、今回あの映画だけではなしにですね、あの、まあ、映画とアートの共同、まあ、制作といいましょうか、そういうチームを組みまして、
そうなんですか、
はい、ある一つの試みをやっております、うん、
はい、
何かと言いますと、あの中島貞夫監督を、まあ、やらしい話丸裸にしようかというようなそういうようなあのことを思っておりまして、はい、何かと言いますと、あの一つは中島監督の映画、この多重楼純愛記というものがございます。で二つ目ですね、あの伝承、いわゆるですね後継者という、そういったもの、つまり大道具小道具というのは昔の伝統工芸の中からヒントを得てセットを作ったりとか小道具を作ったりされているわけなんですね。でそれがですね、今のいわば工芸をやっている子たちの、まあプロダクトデザインであるとか、うん、そういうものに役に立つんではないかなと、そういうことでですね、あの京都美術工芸大学さんにお話を持っていかせていただきまして、それで学生さんたちにですね、そういった大道具小道具とかですね、そういったものを見ていただきましてですね、学生さんに監督の椅子を作っていただいたりとか、ね、その他ですね、映画に携わるものをですね、はい、作っていただくという作業をしていただいております。これはですね、なんとワールドプレミアの前から同時に進行しておりますので、普通はですね、映画が上映された後にその題材で学生さんに何かをしたりということは多々あると思うんですけども、まだワールドプレミアをしてない前からやるということは、学生さんも参加しているという意識が芽生えてくるじゃないですか、
うん、
その映画の中でね、でそれを学生さんに作っていただきまして、なおかつ監督に来ていただきまして、それをですね、寸評批評をしていただくという、そういうことを考えております。これが2つ目ですね、まあ、いわゆる継承伝承でございます。小道具大道具、一つお話ししましょうか。
はい、どうぞお願いします。
小道具っていうもの、 ね、普通はですねその時代を象徴するものとしてそのまんまをまず再現しなければいけないじゃないですか、ね、わらじ、ね、わらじはもう皆さんご存知、普通のわらじでございます、はい、だからまあその時代のわらじっぽくこうやるんですけども、映画ですから主役の方が使いやすいようにそのわらじも作ってるんです。聞いて私びっくりしました、はい、エアーわらじっていうのを作ったらしい。
エアーわらじ、
つまり何かと言いますと主役の方がこのわらじを履いて走るときにかっこよく走れるように、ね、これがいわゆる今のプロダクトですよ、ね、でだから映画というのは例えばあのセットの中でもどうやっていわゆる主役の人皆さんが入りやすいようにするのかとか、うん、小道具も使いやすいようにするのかとか、そういったことのいわゆる映画に対する愛情が全て込められてるわけなんです。それがですね今現在のこれからの工芸をする人たち、未来を担う人たちにメッセージとして伝えていく、これがですねあの映画の2つ目伝承、こういう意味になっています。で3つ目なんですけどもね、これはですね監督の人間像に迫ってみようと思います。何をするかと言いますと、
はい、
監督の本棚を作ります。はい、いわゆる監督ってどういう本を読めになってるのか、
あそういう意味の 本棚、
そうなんです、本棚でね、どんな本を読みになってるか興味あるじゃないですか、うんね、ちょっとお話を伺ったらですね、あの僕はねこんな本を読んでね、それで映画のねいろんなことを考えてるんだよって言われたのがびっくりしました。私もルネッサンスの時代の、そういう絵画とかそういう立体の彫刻を見て時代劇の盾とかのヒントにしてたんですって。
そ
うすごいでしょ、ね、そういう話 もういわゆるもう賢い監督のことですから、もうそういうものをこう調べて調べてそれで映画に役立ててるということ、それプラスアルファですね使った台本でございます。いろいろとがけが入っております。これがまた綺麗な字ですね。
あ監督ね綺麗な字ですよ ね、
木村さん見ましたよね、
綺麗な字で細かく書いてあるんですよね、
ものすごく細かく書いてあるんですよ、でそれにプラスアルファ、ま、個人的に撮った写真であるとか、そういうもので中島監督のですね、まあ、人間像、そして伝統、まあ、継承ですね、そして映画、この3本立てでですね、中島貞夫っていう人間をですねちょっと浮き彫りにできればなという企画を今回この映画とアートの、まあ、共同でさせていただいております。
それもあのまたそれは早めに見ることができるんですか、本棚。
この本棚はちょっと早めに、あの私はあの場所は立誠図書館でございます。映画発祥の地でやるという、そういう意味合いも含めて、立誠図書館というところでさせていただきます。
まあ、そういうところでね、まあ、監督像を知りつつそして最後の映画ね、はい、見たらまた感動も大きいですね。
そうなんですよね、で、まあ今回はそういう中島貞夫監督の映画の他にもですねアートの方からも映像作品っていうのを、出させていただいておりまして、何かと言いますと相田誠さんというですね現代美術の作家の有名な方がいらっしゃるんですけども、はい、この方が主演をされているパラソルっていう短編映画がございまして16分の短編映画なんですけども、これをですね舞台が五条大橋になってるんですね。五条大橋で男女が出会うラブストーリーなんです。でそれが非常にアート的な映像でして、いわゆるセリフが一切ないです、音と音楽だけです。それで構成されてる映像なんですけども、それを五条大橋で出会ったもんですから、その近くの最初鴨川にしようと思ったんですけど、めちゃめちゃでかいスクリーンを用意しないといけないのでこれはちょっと難しいなっていうことで、その近くを流れてる高瀬川、それが、立誠図書館トラベリングコーヒーさんがある高瀬川のそこのちょうど前のところにスクリーンを置かせていただきまして上映をさせていただきます。でその川のところに100個のキューブのライトを置きましてインスタレーションをさせていただきながら映像を皆さんに楽しんでいただいて、そして2階に上がるとそのまま同じ映像が雨の時でも見れるという、これが、12、13の2日間夜の6時から8時まで上映ということになっております。
なんかすっごいかっこいいですね。
インスタ映えしそうな、
ね、インスタ映えしそうな、それこそインスタ映えしそうな。それでトラベリングコーヒーではその時特別にですねスイーツも用意しておりまして、舞妓ちゃんというですねそういったあのチョコレートのスイーツを用意したりとかですね、お店の方にも協力をしていただいております。
時間が来ましたので、はい、後半はまたね27日の放送でお聞きいただこうかなと思います、はい、今日はありがとうございました、はい、今週のゲストは京都国際映画祭アートプランナーの岡健太さん、そして株式会社京の吉本社長の木村美幸さんでした。ではまた次回をお楽しみに。
ありがとうございます。
ありがとう。
この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたしました。